もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
離婚しました。
あ、そうですか。何年前ですか？
2ヶ月。
まだ結構離婚したばっかりですね。はい。
そうですね、はい。
で、お子さんはいなかったの？
子供は、2人いまして、両方とも男の子で、私が一人長男を見てまして、で次男が妻の方にっていう現状ですね。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
2つありまして、
はい、
私は離婚に反対してたんですが、妻の方がどうしてもっていうことで泣く泣く応じたような感じなんですけども、
はい、
私がその離婚にあたってこれからどう向き合っていくか、孤独とか不安とか自分の本質的な悩みっていうか、
はい、
そこをこれからの人生どう歩んでいくのかとか、はい、アドバイスをいただければと、
はい、
もう一つはその次男のことなんですが、
はい、
近くには住んでるんですが、どうサポート接していけばいいのか、父親としてできること。
で、今、はい、とにかく次男は奥さんの方に行ってるとすると、あなたは2ヶ月と短いですけれども、定期的に会うというような約束はされてないわけですね。
そうですね、お互いその子供たちには伝えてまして、はい、行きたい時に行っていいよと、そういう感じで夫婦で話し合ってそういう感じでしたんですけど、はい、次男の方がちょっと私を最近煙たがる感じがするようになって、
で自分からそうすると奥ちゃんの方に行くと言ったんですか？
そうですね、
はい。そうすると一番目の本質的な悩みという言葉を確かあなたは使ったと思うんですけど、どういうことですか？
そうですね、これから一人になるわけで、
うん、
どう生きていくのか、うん、目標がなくなったわけですよね。子供を育てるという目標が、
はい、
どうそこに向き合っていくのか、
うん、それが不安だということですね。
そうですね、
あのね、今あなたの話を聞いてみると、不安という言葉を使ってるわけですよ、離婚について。
はい。
あなたものすごい基本的に心理的に奥さんを必要としてたんではないんですか？
そうですね、分かれて分かりましたけど、必要としてましたね。
そうですよね。必要としていなければ不安という言葉を使わないですよ。で、うん、こんなにその奥さんを心理的に依存していながら、そしてあなた自身が反対だと言ってるのに別れたわけですか？
何度も私はその考え直してくれと懇願はしたんですけれども、
うん、
妻の方がもうどうしても調停まで申し立ててきたので。
ということは別れるということは考えてなかったんですね。
そうですね、
はい、これはあなた、この離婚は自分が成長していくためにどうしても必要だったんだという、積極的にこの離婚をと向き合わないといけないですよね。
ああ、そうですね。
むしろもしあなたが結婚を続けていたとすれば、大変言葉は悪いですけれども、マザコンの夫になったんじゃない？
マザコンの夫、
すごく奥さんが普通考えるよりもものすごい大切な存在だったんですよ。奥さんに認められることがあなたの人生の基盤だったんだと思うんです。
ああ、そうかもしれませんね。
だから不安という言葉を使うし、そのあなたの悩みを本質的悩みというような言い方をしたんですよね。
はい。
奥さんなしに自分の人生考えられなかったんじゃないのかな。
まあ、振り返ってみるとそうだと思います。
だからもう今どうしていいか分かんないんでしょ。
そうですね、
自分はどう生きていくかという、そこと真剣に向き合う、そして自分は人間として成長していくんだと、こういうように離婚を受け取らないといけないんじゃないのかな。
折衷できますか、うん、
できる。この離婚を自分の成長のためにはなくてはならない困難だというふうに理解して、成長の機会と理解すれば成長できますよ。
自分自身でそこを目標にしていくんでしょうか。
そういうことです。奥さんを恨んでたらダメですよ。
まあ、まだちょっと恨んでます今は。
そりゃそうですよ。だから僕は恨んでると思ったから、その恨みで生きていくとあなたは成長できません。
はい。
ここは48歳、男の見せ所です。
はい。
で、二つ目の相談の次男とどうするかというのは、これは法律のことが分かりますので、今日はいらしていただいている中川先生に詳しく相談してもらいたいと思います。
はい。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
ご長男と次男の方、お年はおいくつですか、それぞれ。
18と
18歳が長男の方。
はい。
それから次男の方は
13ですね。
13歳っていうことは今中学生ですか。
そうです。
私に与えられたテーマの次男をどうサポートするかっていうことなんですけども。
はい。
どういうことで困っておられるの。
私はまだ子離れができてないので、一緒に遊んだりとか、
うん、
どっか連れて行ったりとか、
うん、
そういう結構子煩悩な父親だったので、
うんうんうん、
そういうことはしたいと思ってたんですけど、
うん、したいよね、
うん、それで別れる前は遊びに来るよって言ってたんですよ、
うん、
そしたらまあ行きたくないと母親に言ってるらしくて、まあ、母親からはしばらくそっとしておいて、離婚でまあ多分不安定なところもあるし、
うん、
LINE とかも、
うん、
電話とかも、
うん、
本人が行動するまで見守っててくれっていうような感じで言われてるんですよ、
うん、
でも私としては、
うんうん、
可愛いですし、
うん、ね、今のお話聞いてるとね、まずあなたのね、その子供さんに対する関わり方の今のお気持ちはちょっといかんところが一個あって、子供はペットじゃないのよ、はい、いいですか、はい、あなたが会いたい、あなたは意味軸も子離れしてなくてって自分で言ってんじゃんね、
はい、
やっぱりね、中学生になったらね、男の子の方が女の子よりは奥手であっても、いくらなんでも男の子だってもう中学生になればね、親はうざいわね、そもそもが普通に一緒に暮らしてたって、そういう年齢にあるっていうこと自体ね、お父さんお母さんが別れたってことの一つのイベントがあったから、そのことの問題も最古とながら時期的な問題としてね、そういう時期だっていうこともあるわけで、それはね、あなたが会いたいっていう気持ちはわかるんだけども、そこはあなた父親なんだから、距離を持ってその子供たちを見つめてあげる、必要な時にサポートしてあげる。さっき冒頭であなたどうサポートすればいいかっておっしゃったじゃない。
はい。
サポートの仕方の問題としては考えるのはとっても必要なんだけど、私子離れできてなくて会いたくてって、それは我慢しなきゃダメよ。
ああ。
でね、そのうちね、時期の問題ですよ、そんなのは。極端なこと言えば、社会人になっても、自分の所帯持って、ああ、やっと親父も大変だったんやないってね、いっぱいやろうかっていうのが、やっとそこでっていう話なんだから、親は子供を遠くから見てればいいんです。でもね、目を離さないっていうと語弊があるんだけど、状況は把握しておいて、本当になんかサポートする必要があるときにはいつでも手を差し伸べる体制にはしとく、それが必要なことであって、そこのところはやっぱりあなたね、あなたのさっきのお気持ちとの関係で言うと我慢が足らんよ、うん、
そうですね、そこの葛藤でいるのも自分の不安、うん、
で葛藤しててダメよ、
うん、
もうちょっと太い気持ちを持ちましょう。子供を本当に 愛するんであれば。愛するってそういうことですよ。子供を愛するっていうのはね、そのまま状況を見つめるっていうことですから、そこはお父ちゃんになろう、しっかりと。
そうです ね、
ね、頑張りましょうよ。ごめんね、偉そうなこと言って。
ねえ、もう分かってるんですけど、
うん、分かってるんだったらそれをそのまま受け入れるってことです。
まあ ね、 ね、性格が
、うん、でも自分の性格がそうなんだったら少しでもそれを振り立たせなきゃダメよ。性格に寄りかかっちゃダメ、
うん、
いいですか。
はい。
あなた劣等感が強いんでしょ。
そうですね、劣等感ありますね。
そういうその自分の成長によってどんどんなくしていくものがあるわけだから、これを成長の糧としてください。アルコール依存症ってあるでしょ、それと同じに人間関係依存症っていう言葉があるんですよ、
はい、
アメリカの論文なんかでしょっちゅう出てくるんですけどね、日本で人間関係依存症ってあんまり言ってないんですけど、ものすごいこれが多いんです、アルコール依存症の人はアルコールなしでは生きていかれないんですけれども、アルコールが好きじゃないんです。それと同じに人間関係依存症っていうのは、この関係が良くないと分かってもその関係なしでは生きていかれないんです。あなたの夫婦関係っていうのは人間関係依存症ですよ。だから奥さんに依存しながら奥さんに対する敵意はあるんです。だからいずれにしてもあなた非常にごめんなさいね、こういうこと言って。心理的にはまだ幼児なんです。大人になった幼児です。
はい。
でこういうことを一掃してこれから素晴らしい人生を歩んでいくためには、この離婚を相手を恨まないで乗り切っていかれることで、あなたが心理的に成長するわけです。
先生、それともう一つよろしいでしょうか。
はいはい、
先生のおっしゃるように成長を捉えていこうと思いますけど、後にそのパートナーともし縁があるようなことがあれば、うん、そこも子供たちに遠慮することはないんでしょうか。
ないよ。だからあなたがそういう子供子供って言ってるのは自分の劣等感です。周りに対する攻撃性ですよ。悲劇を誇示する、それは隠された攻撃性なんです。
なるほどですね。やっぱり攻撃してるんです ね、
ね、あのね、自分の悲劇を攻撃してる場合っていうのは攻撃性が悲劇の誇示として出てきてるんです。だから人間関係依存症もそうなんですよ。奥さんなしに生きていかれないんです、あなた。攻撃性は変装がうまいって言ってんだよ。だからあなた基本に劣等感があるから、それがいろんな形で出てきてんです。今度の事件を成長の糧として劣等感も消し去りましょう。
わかりました。
本当に楽になりますよ。まだ人生100年の時代って言うと48歳っていうのはまだ半分ですから、あとの半分は素晴らしい人生にしましょう。よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございました。
人間関係依存症、相手といることは嫌だけれども相手なしには生きていかれない、日本には大変多い依存症です。